ここで平成30年6月15日現在の会派名と略称をお伝えします。杉並区議会自由民主党は自民、杉並区議会公明党は公明、命平和クラブは平和、日本共産党杉並区議団は共産、自民無所属クラブは自務、区民フォーラム未来は未来、立憲民主党杉並区議団は立民、杉並ワクワク会議は杉和、共に生きる杉並は共生、美しい杉並は美杉、無所属は無、日本維新の会は維新です。区政を問う一般質問。区政全般にわたり、区長をはじめとする執行機関に対して行う質問を一般質問と言います。5月29日、30日、31日、6月1日に17名が質問しました。その用紙をお知らせします。なお、この後、会派名は略称でお伝えします。質問を女性が、答えは男性が担当します。西武新宿線の開かずの踏切をなくす事業の着手加速を。質問者は、浅井邦夫、自民。私の生まれ育った地域の大きな課題と悲願は、西武新宿線の開かずの踏切をなくすことです。区を挙げて組織づくり等に取り組み、一日でも早い事業実現を。
地域の機運醸成に努めつつ、事業の情勢を注視していきます。
都市農地の保全に向けて、農地の貸借に関する法律案が、今の通常国会に提出されていますが、可決成立すると、貸借についての法律第13条第2項の規定に、区はどのように対応するのですか？
農業委員会などと連携し、農業者向けの説明会、相談会を開催して、貸借制度の周知を図ります。
荻窪駅周辺の町づくりは、以前大々的に取り扱いましたが、現在の区の取り組みや進め方をお聞きします。
交通関連の取り組みと連携した総合的、一体的な街づくりの推進を図る戦略策定に取り組みます。
交通事故の恐怖を実感させるスケアードストレートの交通安全教室を、生徒だけでなく保育園の保護者等へも参加の機会を。
一般の方や保育園の保護者に交通安全教室を広く周知します。
開催まで800日を切った東京2020オリンピック。青梅街道が聖火リレーのコースとなるよう、都へ強く働きかけを。
都は今後、具体的なルートについて調整すると考えます。青梅街道をルートの第一候補として働きかけていきます。
後継薬条例の制定を。福祉削減の施設再編計画は見直しを。質問者は富田拓、共産。他自治体でも制定が進む後継薬条例の意義・効果の認識は。
後継薬に携わる労働者の適正な労働条件の確保、若手の確保、技術・技能の継承により公共サービスの向上などにつながります。
杉並区として後継薬条例制定に向けた検討を進めるべきです。
今後、幅広く検討を進めます。
施設再編計画では、区長のトップダウンによって多くの施設が廃止されました。児童館廃止で子供が家から出なくなった等の声が届いています。子育て環境が悪化していると指摘します。
そうした意見要望は特段いただいていません。問い合わせがあった場合、近隣の児童館をご案内します。また、中高生の居場所は、ユー杉並を活用してもらいます。
児童館廃止で困っているとの声について、区長の認識は。
様々な声を紹介いただきましたが、現場に確認しましたが、そういう声は届いていません。
高齢者施設、悠々館は、今後、他施設へ転用されます。高齢者の利用面積が削減されるのですか？
高齢者の活動拠点としての役割、機能を継承することを基本に、多世代施設へ 具体化を図ります。
今の答弁を聞くと、高齢者専用スペースが減るということなのですか？明確な答弁を求めます。
先ほど答弁しました通り、機能継承を基本に具体化を図っていきます。
違法民泊対策と高契約における適正な労働環境の整備を。質問者は増田雄一、未来。住宅宿泊事業者の届け出状況は。また、家主不在型の事業者に対するルールの徹底方法は。
9件の届け出を受理しており、すべて家主居住型の事業であります。住宅宿泊事業法施行後は、2ヶ月ごとに全事業者より報告を受け、指導監督を行っていきます。特に家主不在型については抜き打ちでの現場調査等を行い確認します。
違法民泊に対して断固とした姿勢で臨むべきと考えますが、区としての決意を伺います。
旅館業法違反として厳しく指導するだけでなく、区の相談窓口を広く周知し、苦情相談を受け付けるとともに、区と警察署の連携体制を強化していきます。
委託業務の受注業者や指定管理者に対して、社会保険労務士による労働環境モニタリングを実施していますが、実施結果をどのように受け止めているのですか？
モニタリングによって明らかになった課題に対して、改善計画の提出を求めるなどにより、労働環境の改善につながっており、実施の意義は大きいものと評価します。
高契約における適正な労働環境の改善に向けて、今後の課題と取り組みについてお聞きします。
区の公共工事を担う建設業者において、技能の継承や中長期的な担い手の確保が大きな課題です。高契約条例の制定も視野に入れ、調査・検討を進めていきます。
待機児童解消後の総括と、障害者介護の法改正について、質問者は今井博志、自民。待機児童解消後の総括についてお聞きします。
施設整備と担い手者へのマッチング支援の結果達成できました。待機児童ゼロ継続のための認可保育所等の整備と保育の質の確保を車の両輪として進めていくことが今後の課題です。
今後の保育所整備と質の維持についてお聞きします。
依然として保育需要の増加が見込まれる中で、5月末からは、歳児別定員に課題がある地域に絞って、整備・運営事業者の追加公募を開始します。保育の質の維持については、区内施設の巡回指導、巡回訪問の拡充や、より実践的な保育士の合同研修を実施するとともに、本年4月からは、杉並保育サポートラインを開設・運用しています。
障害者総合支援法改正について伺います。
保育所等訪問支援の対象が、養護施設や乳児院にも拡大されました。入所している療育が必要な児童を把握して相談に対応し、適切な療育先につなげています。
介護保険法改正に伴う認知症対策についてお聞きします。
新オレンジプランが努力義務となったことに伴い、今後はケアパスの普及や認知症初期集中支援チームの周知を図るほか、幅広い世代へ認知症サポーターの養成を行っていきます。
ペットが理由の避難所トラブル、区の災害時ペット対策を問う。質問者は藤本直也、事務。熊本地震の教訓を踏まえ、国は今年2月に災害時ペット対応ガイドラインを改定しました。この指針の重要性から、区民周知や震災救援所の運営者を対象にガイドライン研修の実施を求めます。
指針改定を受けて、今後ペット同行避難について各救援所で同様に対応できるよう、地域防災計画や運営管理マニュアルの修正を図ります。また、救援所連絡会を通して、ガイドラインの周知や同行避難訓練の実施を行います。
同行避難訓練の実績を伺います。
各救援所での訓練実績は把握しておらず、今後把握していきます。
各救援所における室内同伴の可能性を検証すべきでは。
区の室内同伴への考え方は、避難スペースから離れた屋外に使用場所を設けることとしています。
区は避難所外でのペット一時預かり施設を事前に確保してください。
震災時の一時預かり場所は必要と認識しています。区として民間施設の状況を把握していきます。
震災時のペット専用ボランティア制度を構築しては、
今後、杉並動物相談員の皆様と災害時の具体的な活動等を協議していきます。
交流自治体等と災害時のペット救護の支援体制を整備してください。
交流自治体と締結している災害協定に基づき、ペット救護の支援についても協議していきます。